相談案内、11月1日から11月30日。相談は1から18まであります。では、ご案内してまいります。1、法律相談。相談員は弁護士。相談内容は離婚、遺産相続、土地家屋の賃借問題、金銭の貸し借り、自己破産など。相談日は5日火曜日、7日木曜日、10日日曜日、14日木曜日、19日火曜日、21日木曜日、26日火曜日、28日木曜日です。時間は午前9時から正午です。2、不動産の相続、贈与等の登記相談。相談員は東京司法書士会多摩支部会員です。相談内容は土地、建物の名義変更などの登記など。相談日は14日木曜日。時間は午後1時半から4時半です。3、不動産相談。相談員は東京都宅地建物取引業協会府中稲城支部会員。東京都不動産鑑定士協会会員です。相談内容です。不動産の契約更新、立ち退き料、家賃値上げ、土地の価格、不動産の売買など。相談日は13日水曜日、27日水曜日、午後1時半から4時半です。4、遺言書作成等暮らしの書類作成相談。相談員は東京都行政書士会府中支部会員です。相談内容は、離婚、相続、遺言、契約などの書類作成、手続きなど。相談日は19日火曜日、午後1時半から4時半です。5、税務相談。相談員は、東京税理士会日野支部会員。相談内容は、相続税、贈与税、所得税など。相談日は、7日木曜日、21日木曜日。午後1時半から5時10分です。6、行政相談。相談員は総務省行政相談委員。相談内容は国や独立行政法人の仕事に対する疑問、苦情など。相談日は12日火曜日。時間は午後1時半から4時半です。7、人権身の上相談。相談員は法務省人権擁護委員。相談内容は、夫婦、家族の不和や、近所トラブル、人権侵害など。相談日は、1日金曜日、15日金曜日です。時間は午後1時半から4時半です。8、住宅リフォーム相談。相談員は、稲城市住宅リフォーム協議会会員。相談内容は、住まいの修繕、増改築などリフォーム。相談日です。12月4日水曜日です。6日水曜日にも行いますが、こちらの予約は終了しています。時間は午前9時から11時40分です。9、女性の悩み相談。相談員は女性の悩み相談員。相談内容は夫婦、家族との関係。子育て、職場の悩みなど。相談日は6日水曜日、20日水曜日、23日土曜日祝日です。時間は午前10時から午後1時と午後2時から4時です。10、交通事故相談。相談員は弁護士。相談内容は損害賠償、示談、保険手続きなど。相談日は12日火曜日です。時間は午前9時から11時半です。11、学校アドボカシー。相談員は元稲城市立中学校校長。相談内容は子供の学校教育に関わる疑問や悩み。相談日は18日月曜日、25日月曜日。時間は午後1時から5時です。12、病院アドボカシー。相談員は病院アドボカシー相談員。相談内容は、私立病院を利用する患者やその家族の要望や不安。 相談日は平日の月曜日、火曜日、木曜日です。相談員の都合で変更があります。時間は午前9時から正午です。以上、1から12までの予約お問い合わせ先、市民共同課予約専用電話 378-2286 番へどうぞ。受付時間は午前8時半から正午と午後1時から5時です。予約期間です。1の法律相談から5の税務相談までは相談日の2週間前から予約を受け付けます。6の行政相談、7の人権身の上相談、9の女性の悩み相談は前の日までに予約をお願いします。8の住宅リフォーム相談は相談日の2週間前までに予約をお願いします。そして10の交通事故相談、11の学校アドボカシー、12の病院アドボカシー、こちら予約は随時受け付けています。次は13消費生活相談、相談員は消費生活相談員、相談内容は不当請求、訪問販売、消費者トラブルなど。相談日は平日毎日行っています。来所の場合は消費生活センターへどうぞ。電話相談も可能です。時間は午前9時半から正午と午後1時から3時半です。予約またお問い合わせ先は、もむら2111消費生活センター相談室。電話は 378-3738 番です。14、年金相談。相談員は年金相談員。相談内容は、老齢基礎年金、障害基礎年金などの受給資格や請求など。相談日は平日毎日。なお、第2と第4水曜日は、平尾出張所でも実施します。祝日を除きます。時間は午前9時から正午と午後1時から4時です。こちら、お問い合わせは、保険年金課年金係へどうぞ。予約はいりません。15、福祉全般と暮らしの相談。相談員は、自立相談支援員です。相談内容は、福祉全般、仕事、お金、健康、生活などについて幅広い相談を受け付けています。訪問また同行も相談に応じます。相談日は平日毎日です。時間は午前8時半から午後5時です。予約またお問い合わせ先は、生活福祉課地域福祉係福祉暮らしの総合窓口です。16、心配事相談。相談員は民生委員です。相談内容は生活での困りごと、悩みごと。相談日は第1と第3水曜日。時間は午前10時から正午です。17、高齢者、障害者のための法律相談。相談員は弁護士です。相談内容は遺産、遺言、権利、財産侵害、成年後見など。相談日は第3水曜日、時間は午後1時半から3時半です。18、一人親家庭カウンセリング相談。相談員は心理カウンセラー。相談内容は、母子、父子家庭の心の悩み。相談日は第2と第4土曜日。時間は午後1時から4時です。以上、16の心配事相談、17の高齢者、障害者のための法律相談、18の一人親家庭カウンセリング相談、予約お問い合わせ先は、もむら7の福祉センター、電話 378-3366 番へどうぞ。なお、16の心配事相談についての予約はいりません。また、17、18、高齢者、障害者のための法律相談と、一人親家庭カウンセリング相談、予約は随時受け付けています。以上です。シルバー人材センター、入会説明会。対象は、市内在住の60歳以上で働く意欲がある方。日程です。 1が11月12日火曜日で、場所がシルバー人材センター。2が11月13日水曜日で、場所はフレンド平尾。3が11月14日木曜日でシルバー人材センターで行います。時間は午後1時半からです。お申し込みは電話でお願いします。お申し込みお問い合わせ先はシルバー人材センター。電話 377-2212 番です。布造り講習会。11月14日木曜日午前10時から午後3時まで行います。定員は申し込み先着順で10人です。お子さんの同伴はできません。持ち物は裁縫道具と定規。費用は2000円です。お申し込みは電話でお願いします。11月5日火曜日から受け付けます。場所お申し込みお問い合わせ先はシルバー人材センター。電話 377-2212 番です。着物着付け教室。日程は11月13日から12月18日の間の毎週水曜日、全部で6回。時間は午後7時から9時です。定員は4人。費用は6996円。お申し込みは窓口でお願いします。印鑑をお持ちください。締め切りは11月11日月曜日。場所お申し込みお問い合わせ先はシルバー人材センター。電話は 377-2212 番です。スマホパソコン教室。詳細は稲城スマホパソコン教室案内チラシをご覧ください。墨字盤6面に2次元コードを掲載しています。お申し込みは電話またはシルバー人材センターパソコン教室ホームページ内申し込みフォームからお願いします。広場何でも相談会。こちら、日程が1が毎週月曜日、第4土曜日、午前10時から正午。そして2が第2と第4木曜日、祝日を除きます。午後2時から4時まで。場所は1は地域振興プラザ、2はフレンド平尾です。費用は1000円です。以上、いずれもお問い合わせはシルバー人材センターへどうぞ。電話 377-2212 番です。市デジタルデバイド対策事業スマートフォン教室。対象は市内在住でスマートフォンをお持ちの方。では、講座名、会場、日程をご案内してまいります。初めてのスマホ講座。城山文化センターは11月12日火曜日に行います。また、第二文化センターは12月10日火曜日に行います。時間は午前10時から正午です。LINE 等アプリ応用講座。城山文化センターは11月21日木曜日。第二文化センター12月24日火曜日に行います。時間は午前10時から正午です。続いてスマホ相談会一部二部とありますがどちらも同じ内容です。城山文化センターは11月12日火曜日、11月21日木曜日に行います。第二文化センターは12月10日火曜日、12月24日火曜日に行います。一部は午後1時から2時、二部は午後2時から3時です。常設スマホ相談会、こちら申し込みはいりません。地域振興プラザで毎週月曜日に行います。祝日を除きます。時間は午前10時から正午です。以上、講座の定員は申し込み先着順でそれぞれ10人です。持ち物はスマートフォン。お申し込みは電話でお願いします。11月5日火曜日から受け付けます。締め切りは各開催日の5日前です。主催は稲城市。お申し込みお問い合わせ先はシルバー人材センター。電話は 377-2212 番です。暮らしの情報。フィッシング詐欺に注意。 フィッシング詐欺とは、銀行や企業を装ったメールや SMS、ショートメッセージサービスを送りつけ、偽のホームページにアクセスさせて、クレジットカード番号や ID、パスワードなどの情報を入力させ、盗み取った情報で買い物されたり、キャッシングされてしまう詐欺です。相談事例1。大手通販サイトから会員満期通知というメールが届いた。メールを開くと、月会費が引き落とされませんでしたと書いてあった。ちょうどクレジットカードの更新時期だったので、手続きが必要だと思い、会員ログインをタップして求められるままクレジットカード番号や暗証番号などを入力した。その後、クレジットカードで11万円を不正利用されてしまった。相談事例2。銀行からお客様情報の確認のお願いという SMS が届いた。お客様の銀行口座に対し不正アクセスを検知しました。セキュリティ強化のため手続きをお願いしますと書かれており、URL にアクセスして出てきた画面にネットバンキングの口座番号や暗証番号などを入力した。後日、銀行口座から80万円が不正に引き出されていることに気づいた。アドバイス。最近のフィッシング詐欺の手口では、偽メールが本物そっくりで、正規のお知らせと区別できないケースが見られます。日頃利用している事業者からのメールでも、まずはフィッシング詐欺を疑いましょう。メールに記載されている URL にはアクセスせず、正規のサイトやアプリからアクセスしましょう。クレジットカード番号や ID、パスワードなどは求められても安易に入力してはいけません。不審なサイトに情報を入力してしまった場合は、クレジットカード会社や金融機関などにすぐに連絡しましょう。また、同じ ID や暗証番号を他の取引で使い回している場合は、すぐに変更しましょう。消費生活相談員。消費生活センターは、もむら2111です。電話番号は 378-3738 番です。